リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。暖かい日が差したかなと思ったら雪が舞い出すなど、まだまだ寒暖の差が激しい毎日が続いていますが、春風に乗った梅の香りに本格的な春の訪れが一層待ち遠しくなります。京都三条から出会いの縁日、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第47回ゲストは臨済宗小国寺派大本山小国寺小国寺派教学部長江上正道様です。そして、有限会社八王子上田則政様です。今日はお二人のゲストにお越しいただきました。朝早くからありがとうございます。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
京都はまだやはり寒いですね。
そうですね、
なんか寒くなったりなんか和らいだりという、
ボタン雪がね朝から降ってましたよね、この前。
ですよね、待ってましたよね。はい。それでは早速なんですけれども、臨済宗小国寺派大本山小国寺のご紹介からお願いできるでしょうか。
はい。小国寺はですね、京都市は上京区京都御所の北側にあります臨済宗の本山でございます。まあ、京都御山の、ね、一つのお寺として知られておりますけども、現在ちょうど同志社大学がキャンパスが広がっておりますけども、その奥入っていただいたところに境内が広がっております。で、小国寺はですね、西暦で言いますと、1392年、明徳3年という年に足利三代将軍義満公によって創建されたお寺でございますけれども、ご存知のように、義満公は室町幕府の将軍でございましたから、その将軍がおられる花の御所、この幕府のお隣にですね、自分自身の、禅の修行道場を作りたいということでですね、作られたお寺なんですね。はい。そういうことで、大変室町幕府の、手厚い保護のもと、大変な、ね、お寺として自覚を有しておりました。で、現在は小国寺派の本山でございまして、全国に、末寺が約90か寺ございますけども、その中で、特に知られておりますのが、六音寺、つまり金閣寺でございます。そして自称寺、銀閣寺でございますね。この2か寺はですね、この小国寺の、三階塔頭という位置づけでございまして、一派を構成しているということでございます。
三階塔頭、
はい。これはですね、京都の各お寺様、大きなお寺たくさんございますけども、境内の中に入っていただきますと、また寺院という形でお寺がございますね。これを禅宗では特に塔頭と読みます。塔の頭と書いて塔頭というんですけども、本山の中にある、境内の中にあるから、山内の塔頭とも言いますけどもね、それに対しまして、その本山の外にあるお寺が小国寺には、三か寺塔頭寺院ございましてね、そのうちの二か寺が、六音寺、つまり金閣寺と自称寺、銀閣寺ということになるわけですね。
すごいですね。
そうですね。ですから、その金閣寺、銀閣寺の方が有名でしてね、なかなかその小国寺を知られてないんですけども、そういうお寺でございます。
外と書くわけですね。
そうですね、山の外と書いて
山の外、
三階塔頭、境内の外で境外塔頭と言ったり、門外塔頭という、名称もおよその本御本山ではされているようでございますけどもね。
はい、ありがとうございます。それでですね、今現在です、小国寺や小国 育児派の教学部長という立場ということなんですけれども、
はい、
これまでの、まあ、あの経歴とかも含めまして、ちょっとプロフィールのご紹介をお願いできますか。
プロフィールというほどでもないんですけども、まあ、現在あのこの小国寺派の教学部長職を担当させていただいておりますけども、
はい、
まあ、基本的にまあ禅宗でございますので、やはりまあ座禅をするというのがですね、一つの大きな修行のね体系でございますけども、はい、一般の方にもですね、その知っていただくためにね、座禅会をね開催しましたりですとか、
はい、
あるいは研修会をしたりですとか、あるいはその配管ですね、配管も大事な布教教学の部門でございますので、その特別配管をさせていただいて、それで、多くの方にまあお参りをいただく、
はい、
まあ、心豊かになってお帰りいただくというのが一番の願目ですので、
はい、
そういうことを担当しましたり、あるいは全国にございますその松寺さんの方へまあお伺いをして、
はい、
法要ごとをですね、させていただく時のお手伝いをさせていただくとか、まあ、そういったことをね、あの担当させていただいておりますが、まあ、普段はですね、私も先ほど申しました金閣寺と銀閣寺と同じもう一家寺の三階塔頭が新如寺というお寺なんですけども、こちらのこの新如寺というお寺の、まあ、住職をさせていただいておりまして、
はい、
普段は、まあ、小国寺の本山とこの新如寺と、まあ、一体来たりしておると、まあ、そういうことでございます。
はい、お父様がもともと新如寺の、
そうですね、先代住職をしておりまして、やはりまあ同じく小国寺の本山の方に勤務をさせていただいておりましたもんですから、はい
はい、
そういうことで、まあ、その現在は私が住職になりましてですね、
はい、
あとまたやらせていただいております。
先ほどちょっとご紹介いただいたんですけど、なんとこのラジオ会とすごい非常にご縁があって、
そのようですね。なんか今年で開局20周年ですか、はい、まあ、そういうことでその開局当初に少しご協力させていただいたというようなことで、
ありがとうございます。
私も今日初めてねここへ入らせていただいたんですけど、親和尚の名前がね、あの札が出てまして大変驚きました。
いや、はい、これはご縁ですね。
ご縁です、全くもって、もう仏縁でございますね。
はい、はい、ありがとうございます。それではですね、今日はもうお一方、八王子の上田様もおいでいただいております。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いろいろとご紹介をお願いできますか、プロフィールを交えながら。
はい、八王子はですね、明治元年創業の精進料理屋でございまして、はい、まあ、あの得意先の、まあ、95% ぐらいがお寺様ということで、
はい、
御用達の看板をですね、あの持ってますの、こちらの本山であります、小国寺様、
はい、
で臨済宗で言いますと東福寺様、
はい、
南禅寺様、建仁寺様、天龍寺様、
はい、
で あと、まあ、あの有名なお寺様で言いますと、清水寺様、
はい、
で西本願寺様、
はい、
であと三寺千入寺様、
はい、
であと三十三間堂もあの持ってられます、妙法院門跡様、
はい、
そちらの方から、まあ、ご本山の、御用達の看板を頂戴しております。
はい、もうそうそうたる名だたる
おかげさんで、まあ、あの代々、私で四代目になるんですけども、
はい、
まあ、料理屋となったのなってから4代目で、もともとはその八百屋をやっておりまして、はい、屋号も、八百屋の八百字、もともとは八百字と書いてます
、はいはい、
ですから古い器の裏なんか見ますと、弓矢の矢ではなくて、八と書いた器も、たまに見受けられる、古い器ですと見受けられることがございます。ははははですからそここで、お寺出入りの八百屋やったという、でそこで精進料理をこう学んでいったと、まあ、今もそうなんですけど、まあ、出入りさせてもらってるその業者は、
はい、
お寺のお手伝いをしないといけないというね、
はい、
そういうのもありまして、そこで、まあ、精進料理を学んでいったというふうにも聞いております。
ああ、そうですね、創業が明治の
元年 で、
元年
で、その頃はまだあの八百屋やったようなことは聞いています。はい、で料理屋となってから私で4代目、
はい、ははすごいですね。
いやいや、もうね、料理屋さんはもっと、ね、すごい、あの古老舗の料理屋さんおられますんでね、京都は特に、は
い、ああ、はい、そうですよね。ああ、そうですか。はい、 今現在は代表取締役というお立場なんですけれども、ね、はい、もう何年ぐらい今のお立場というのは。
あ、もう20年ほどはなりますでしょうか、はい、代表取締役になってから。
そう
で、ね、でおかげさんで、ね、はい、息子が5代目で継いでおりまして。
あ、息子さんが、はい、今現在
5代目で若手で、はいはい、バリバリやってる状態です。
そうなんですね、はい、分かりました。で、まあお寺と両輪で一緒にこういろんなことを取り組まれてると。
そうですね、江上さんとは、はい、江上翔さんとは古くからのお付き合いがございまして、はい、東福寺さんの修行道場で、はい、修行されてましたので、はい、本当にその修行時代を私はよく知ってるという
そうなんですね、
もう20年来の、はいはい、お付き合いがございます、
後ほどちょっとその辺も詳しくお話しいただいたらどうかなと思ってます。それではここでいつものように、音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは臨済宗相国寺派大本山相国寺総国寺相国寺派学部長江上正道王様です。そして有限会社八王子上田則政様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きになるんですけれども、 まあ、お寺とも出会いにこう、ね、関係をこう持ちなりながらということなんですけれども、どんな感じなんですかね、お寺の方からでは。
まあ、特にですね、大きな本山、歴史のあるお寺ほどそうだと思うんですけども、はい、やっぱりいろんな礼儀の業者様がおいでになります、
はい、
でお寺というのはですね、そのお坊さんだけじゃとてもやっていけないわけですね、やはり、衣を着ているもの以外の、はい、方にやはりお手伝いをいただかないととても成り立ちません、
はい、
でそれは例えば大工さんであったり、車間屋さんであったり、
はい、
それから植木屋さんであったり、はい、あるいはそういうお料理屋さんであったり、はい、衣屋さんであったりと、いろんな方に助けられております、
はい、
でまた同時にですね、特殊なそういう技術をお持ちの方ばかりでございます、
はい、
でそういう方のですね、やっぱり技術の伝承に、まあ、お寺あるいはそういう神社がですね、
はい、
また寄与しているということで、お互いその相互関係でね、
はい、
代々受け継がれてきたわけですし、またそれを次の代へ我々も引き継いでいかなきゃならない、
はい、
そういう意味でですね、本当にあの車の両輪のようにお互いがないといけないわけなんですけども、はい、まあ、その中でも特にね、人間生きていく上で一番大事な衣食住の、はい、まあ、今日は食ということでね、その、お出入りで一番お世話になっているその八王子さんをですね、
はい、
今日は特に一緒に
ありがとうございます、
いただいた、そういう経緯でございますね、
は
い、
数ある業者の中からうちを呼んでいただきましてね、本当に光栄に思っております。いやいや、はい、
聞くところによりますと、かなり以前から関係が深かった。
そうですね、先ほども言いましたように、はい、もう修行僧の時代から、若手の時代からよく、はい、
まあ、知っておりまして、お互い先代からですね、もう長いお付き合い
ということなんですよね、
はい、
ですので、うちの父も知っていただいてますし、もちろん八神さんの、はいはいはい、お父様もよく存じ上げて、よくご指導いただいてましたし、はい、特に松国さんの場合は10月21日に解散期といいまして、
はい、
大きい法要されるんですけども、その時はやはり料理屋、精進料理屋の、まあ、店どころで、
はいはい、
もちろん法要が一番にあるんですけども、
ええ、
その法要の終わった後に、まあ、精進料理の出祭、まあ、お時を出すという、
はい
はい、それが、まあ、法要と料理を出すということで、法要解散期が決願する、
はい、
うん、という流れがあります。ですから、はい、まあ、料理屋というよりは法要の一部分として、
はいはい、
まあ、常に、はい、意識していることが多いです、
うん、禅宗のその修行の体系の一つとして、やっぱり台所を預かるというのは本当に大事なことなんですね、
はい、
台所版のことを、まあ、天祖と、
天祖、ね、どんな字を書
きますか。天祖ってね、辞典の天、漢字辞典の辞典の天に、
はい、
まあ、座るという字なんですね、座って、これで天祖と読み癖はね言うんですけども、
ははは、これ台所なんですね、
はい、台所版のことなんですね、
台所版ですね、
ですからこの
私らが、
うん、
その
今天蔵をね、今受け持っていただいているわけですけど、その修行僧をはじめとして住職以下全員のそういう、まあ、胃袋預かる係というのは、まあ、大変重きに置かれる要職なんですね、
はい、
で、まあ、修行道場では順番にそれを修行僧が体験していくわけです、
はい、
ね、今まで包丁もろくに持ったことないものもみんなやるようになるんですけども、
はいはい、
まあ、そういうことで、その特に禅宗寺院とその精進料理の関係っていうのは深くて、
はい、
まあ、鎌倉時代以降にね、そういうものがだんだん伝わってきて、発達して現代の形態にどんどんつながっていくことになると思うんですけどもね、ですからその、法要にやっぱり食事を出すと、法要後にですね、これはもう我々にとってはまあごくありふれた当たり前なことではあるんですけども、
はいはい、
それをですね担っていただいているということで、やはりまさに先ほど申しました車の両輪の片輪なんですね、
はいはい、おかげさまでそう言っていただきまして、はい、ありがとうございます、
はい、
天蔵教訓というね、昔の、
うん、
曹洞宗、
曹洞宗なんですけど ね、
はい、
これ同じ伝承でありますけど、天蔵教訓っていうね、はい、言葉、まあ、本がねありまして、
はい、であと不食飯法というのがありましてね、うん、食べるのも修行、作るのも修行ということで、
そうですね、
はい、だその天蔵の部門ですね、
はいはい、道元禅師がね、
道元禅師ですね、
著された天蔵教訓というね本の冒頭にもねそんなことで大事な文言が書いてあるんですけども、
そこからまあ今の日本の精進料理が確立されていったというね、
あ
の話もございます。中国から入ってきた時はまだそのなんていうんですかね、まあ仏教とともに入ってきたわけなんですけども、まあ野菜料理であった感じはあるんですけど、それを今のまあ現代の精進料理の形になっていったのはその道元禅師の、教えぐらいからこう精進料理の形ができていったというふうに聞いてます。
ですから今日本人が当たり前に食べてるその麺類ですとかね、麺類のその製麺技術、からあとはそうですね、宇治の大幕氏満腹寺の隠元禅師が伝えたと言われているインゲン豆ですとか、まあ時代ちょっと前後しますけど、たくあん禅師はたくあん漬けですし、それからけんちん汁というのもありますね。これはあの鎌倉の建長寺の建長と書いて建長汁と読まずにけんちん汁というんですけども、まあ要するに残った野菜も全て使うというようなことですよね。大事に 食事を全ていただくと、
無駄なく使うと、
無駄なくね、
それもあの禅宗の、まあ、仏教の教えでありますね、
うん、ですからそういうので、まあ、鎌倉時代に伝わってきたのがそういう味付けであったり調味料とかみんな工夫をしてきて、そして、まあ、そういう風土に合った料理をずっと代々伝えてきたということで、まあ、精進料理というのが欠かせないわけですね。
そうなんですね。なんかお豆腐とかこうすぐパッとこう開く
そうですね、大豆はね一番あの精進料理ではあのタンパク質がどうしても少ないので、
はい、
とあの大豆関係の豆腐湯葉であったりそういうものが貴重なタンパク源としてね、
そういうこと
ございますね。
ですね、
ですからまあそういうことで、まあどういうんですかね、法要の後のまあ楽しみでもあるわけですね。
ですよね、
今日はどういうお食事だろうと、
はい、
天蔵さんはどういう料理を作ってくれたんだろうと、はい、で天蔵さんにとってはまたそれが修行ですから、
はい、でお参りに来られる一般の方、佐伯さんもやはりその法要出られて、はい、その後、はい、お供養として精進料理を食べていただくというのを、まあ、楽しみに来られてる、はい、まあ、檀家さんなり神道さんなりが多いわけですから、はいはい、その辺に何かあればね、はい、うちだけのミスでは済まないわけですから、
はい
はいはい、やっぱりそのお寺の一部として常にね、そういう気持ちを持ってやっています。
はい、ぜひなんか食べたくなってきましたね。
それね、
また機会がありました。
お参りに来ていただかないと、
はいはい、
お食事していただけないかもしれない。
そうですね、番組ではですね、来ていただいたゲストの方に必ずお尋ねをしていることがありまして、このコロナ禍3年間いかがこうどのように過ごされたかということをお尋ねしてるんですけれども、お寺の方ではどうでしたですかね。
まあどの分野の方もですね、はい、本当にもう未経験初体験のことばかりでしたけども、まあ聖国寺でもですね、
はい、
コロナの最初の年は拝観を休止したりですとか、併設しております美術館も休館したりですとか、はい、そういうようなことで、まずは残念ながら法要ごとでも規模を縮小したり、保養に出る和尚さん自体もですね、もう若手の和尚だけでやるとかですね、そういうことで、数を減らして、接触回数を減らしてという対応をまあしておりました。で、まあ、やはりその文化財という意味ではですね、はい、その木材あるいは仏像とかそういうものにですね、消毒をするわけにもいきませんので、
はい、
そういったことで、まあ、大変まあ神経をちょっと使ったわけでございますし、はい、まあ、先ほど話出てますように、そのお食事もですね、出せないわけですよね、
はいはいはい、
そういう意味でもいろんなことで規模を縮小せざるを得なくなった、はい、ということですね。
そうですね、はい、そういうふうにやっぱりお寺さんがそういうね中止なり縮小なりされていくと、こう精進料理をお出しする機会も、ね、
はい、
減ってきてますし、まあ、飲食業界の人間でもあるわけですから、
はい、
普通の料理屋さんと一緒でそれでなくても厳しい状態でしたですね、
はいはいはいはい、ね、
ですからそういう、はい、まあ、葬式ごと法要ごともそうなんですけど、どうしても規模縮小、規模縮小になってしまいますのでね、
はい、
そういう布教法話をするか場面もなくなってしまうということで、
はい、
そういう、男信徒の方はじめ多くの方とやや疎遠に、ね、
はい、
なっておりましたんで、どうねまたそれを立て直していくんだということで、宗門も皆今ねまた考えているところでございますね。
それでも、まあ、ね、今年になりましてお寺さんもぼちぼちとこ
う、ね、そうですね、少しずつ
法要元に戻されるような感じにはなってます、 はい、だからコロナに対する意識が若干和らいできたというか、
そうですね、いうことですね、
はいはい、まあ、もっとある形に、もっとある姿に戻していこうというのが、あのお寺様にも見受けられますね、
はいはい。八王子さんの方ではこのコロナ禍で新しい何かし取り組みをされたというようなお話で、
まあ、あの5代目の息子がやっとるんですけども、はい、やはり仕事がなくなったので、はい、何か新しいことをしなあかんということで、精進強化レーズンサンドというのを作りまして、
精進強化レーズンサンド、はいはい、
これがですね、お精進の、食材ばっかりで作ったレーズンサンドなんですけども、バターやら卵やら、まあ、普通使うわけですね、であの食感なり味を出すんですけども、カシューナッツ、はい、それからレーズン、豆乳なんかを使いまして、あの食感なり味を作ってるわけです。
味が出るわけです。
そうですね、はい、はそれを初めはですね、こうクール宅急便なんかで、はい、こう全国に向けてあのネットであれしてたわけなんですけど、はい、今は逆にお寺さんからのご注文も増えてございます、
はい、出たということですね、はい、はい、ありがとうございます。それとですね、コロナ禍で、まあ、年間を通していろいろ取り組みも変わってると思うんですけれども、まあ、年間行事含めて当面の行事も含めてご紹介いただけますかね。
はあ、では聖国寺の方はですね、あのまあ春と秋に特別拝観をしておりますけども、はい、この令和5年本年はですね、3月の24日から6月の4日まで春の特別拝観をいたします。
はい、
で春の方はですね、それこそまあこれもコロナ禍で開けられなかったんですが、この浴室ですね、浴室を4年ぶりに、公開いたします。
はい、
八頭、これはまあね、大きな竜の天井画があります、八頭仏殿、そして法上、はい、浴室を公開いたします。
はい、
それから聖国寺の境内には上天閣美術館という、ね、はい、美術館がございます。
はい、
こちらはね、禅寺に伝わる物語というタイトルで、
はい、
一期は3月11日から5月7日まで、
はい、
仏教説話と観古寺というタイトルで、はい、そしてまた5月の28日からは、女性と仏教というタイトルでね、7月16日までこれは新如寺ゆかりのね、
はい、
ものも出陳されますので、どうぞまたおいでください。
はい、ありがとうございます。ぜひ行かせていただきたいというふうに思います。それではあの時間が来ました。ここでですね、未来へつなぐメッセージをお願いしてるんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、もう今日はですね、ズバリ、まあ、お寺というよりももう精進料理屋さんと一緒ですので、一緒に、まあ、
やっぱり精進というのはね、仏教用語がありますので、
はいはい、もうズバリ精進でございます。はい
はい、
はい、もう、はい、そういうことで、まあね、あの野菜だけではございますけどもね、やっぱり物を大切にして、生き物を大切にして、ね、出されたものはすべてありがたく頂戴する、もうこれだけだと思います。
はい、はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは臨済宗聖国寺派大本山聖国寺聖国寺派経学部長江上正道様です。そして有限会社八王子上田則政様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
皆さん、次回は3月12日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。